それでは2024年7月22日第二礼拝を始めます。前奏を聞きながら、主を待ち望みましょう。それではご一緒に賛美をしましょう。聖歌195番です。ご無理でない方はどうぞご起立ください。司会者がお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。罪人である私たちを選ばれ、救いの恵みを与え、今日このように 礼拝を捧げることができることに感謝します。一方的な神様の愛によって私たちは救われました。感謝します。主は私たちの罪によって十字架で処刑されました。我々の罪深さ、恵みをいただいていてもすぐ忘れてしまう愚かさ、時には自分の姿が弱みになり、私たちは主の御前でお祈りをします。時には主が血を流して救ってくださった隣人を自分の力では愛せない自分の姿も見ます。どうか我々を憐らんでくださり、御言葉の力で満たしてください。この地に教会を建ててくださった主のご計画を感謝します。この地域、それから日本、海外にまで主が私たちを用いてなされようとするご計画を悟ることができますように、心を主に向け、我々がその御声を聞き、その働きを成し遂げることができますようにお祈りします。私たちは時にさまざまな苦しみで御心を見失う時もあります。どうか耐えられる力をお与えください。この礼拝の時間、主の御言葉に心を開きます。御言葉の力で満たしてください。今日もこの礼拝を通してたくさんの方々が御言葉に触れ、主に導かれることを期待します。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ご一緒に主の祈りをしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日は一緒に詩式を読んでいきたいと思います。詩式17章1節から6節の言葉です。詩式17章1節から6節の言葉です。お読みいたします。エフライムの産地の出で、その名をミカという人がいた。彼は母にいた。銀1100枚が盗まれた時、あなたは呪いの誓いをされ、私の耳にもそのことを言われました。実はその銀は私が持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますように。彼が母にその銀1100枚を返したとき、母は言った。私は自分の手でその銀を清別して主に捧げていました。自分の子のためにそれで彫像と鋳像を作ろうとしていたのです。今はそれをあなたに返します。彼が母にその銀を戻したので、母は銀200枚を取って銀細工の国に与えた。金細工にはそれを彫像と鋳像を作った。こうしてそれはミカの家にあった。このミカという人には神の宮があった。彼はエポテとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。 その頃イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に良いと見えることを行っていた。四世紀はこうヨシュアが死んだ後、その後を継ぐリーダーがない中で混乱に陥っているこうイスラエルの姿を描いています。危機が起きるたびに神様は獅子をこう起こさせて、イスラエルの民のを信仰的に諭して、またこう導く内容が書かれています。しかし、四世紀時代の民たちのこの混乱な状況は解決できず、解決できるというところか、もうますますひどくなっていくんですね。今日の本文である17章は、エフライム山地に住むこうミカの家族のこう話です。6節の、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。これがこう四世紀を代表する言葉ではないかなと思います。まずこのミカの家族を通して、自分の目に良いと見えることについて考えていきたいと思います。2節を読みいたします。彼は母に言った。銀1100枚が盗まれた時、あなたは呪いの誓いをされ、私の耳にもそのことを言われました。実はその銀は私が持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますようにと書かれてあります。この2節からこう得られるいくつかの情報を一緒にこう分かち合っていきたいと思います。まずミカとミカのこう家族は神様を信じる者たちですね。そしてミカ、彼が盗んだ銀1100枚はこう結構な金額です。10節を参考にすると、10節には一人のレビ人の年収がこう出てくるんですが、銀10枚だったと書いてあるんですね。するとミカが今盗んだお金は一人の人の年収の110倍に相当するお金を母から盗んだわけです。それを盗まれた母が怒るということは当然なことかもしれないです。しかしその怒りで相手をこう呪ってしまうのです。それから自分の息子がこう盗んだ張本人だということを知ってからは、すぐに主、つまり神様の名前でこの呪いを祝福に言い換えるのですね。ここからミカの家族はこうとても裕福な家族だなということがわかります。あとミカの母はこう頭の回転がとっても早い人だということもわかりますね。一瞬にして息子が盗んだこの罪、盗みをしたこの罪をごまかすことができるんです。そしてそれからまたこう許すこともとっても早い人だなということもわかります。まあ、許すことが悪いですよという意味ではないです。実家には盗んではいけないという戒めがありました。彼らはイスラエルの民ですから、当然そのことは知っているはずです。ミカが盗んだという罪を神様に対して行ったにもかかわらず、ミカの母はとても早く自分からその罪の許しを宣言してしまうんですね。神様の名前を借りて彼の回復をこう宣言してしまうんです。実はこの過程に彼らが省略してしまった部分があるんです。それは神様に対しての悔い改め、そして悔い改めから来るこの苦しさというものです。悔い改めとはこうある意味辛い感情が伴うものですね。過ちを認めると同時に、 私たちの心では自分の罪をこうじっくり見つめること、また間違えたことを認識する、そのような過程が必要です。罪の悔い改めには神や人の前で自分が今まで正しいと思って、そして考えて、そして行動してきたことが実は間違いでしたと認めることです。ですのでその過程においてはプライドが傷つきます。恥ずかしい感情が出てきます。申し訳ないこう感情が出てくるんですね。悔い改めは決してこう楽しいものではないかもしれないです。しかし大切なのはこの過程があるからこそ神様に向けて許しを求める、この過程があるからこそ神様を豊かに知ることができ、また神様とより深い関係、信頼を持つことができるのです。こうもちろんこの過程にこう入りすぎてこう許してくださる神様を忘れちゃうというところはちょっと問題となりますが、神様の愛を覚えながら自分自身の罪をこうじっくりと見つめて、また主の前で告白して悔い改めをするのは必要なものでありながらも、こう心理的な苦しみが伴うものなのですね。決して楽ではないです。こう人間と人間の間も同じですね。今ミカの母はミカのこの悔い改めの過程において苦しみという感情をこう省略してしまいました。すぐ消してしまいました。彼に対して宣言した祝福はあんまりにも早いです。彼女自身だけではなくて神様との関係の回復においても簡単に神様の名前を借りて宣言してしまうのです。ミカの家族と神様との間にはこう宗教的な関係でこう結ばれているんだなっていうことをこう分かります。そして3節では彼の母はこうお金が戻された時に聖別主に捧げていましたということを、言葉をワードを使います。一見見るとこうとてもかっこよく、そして信仰的に見えるかもしれないです。しかし彼女が神様に捧げようとしていたのは彫像と鋳像のことです。これもよくご存知の通り実会の中での2番目の戒めをこう破ることですね。つまりミカの母は聖なる、主、捧げる、祝福などなどこう信仰的な言葉をよく使いますが、本当に最も守るべき実会はとっても簡単に無視してしまう人なのです。次、彼女が作ろうとしていた彫像と鋳像について考えてみたいと思います。いわゆる偶像と呼ばれるものですね。出エジプト記20章4節の言葉です。出エジプト記20章4節の言葉です。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形も作ってはならないとこう書いてありますね。こう今読んだこの言葉と今日の本文でこう出てくる彫像、鋳像が出てくるときにこう被って出てくる言葉があります。それは自分が自分のためにというところです。自分が自分のために、こう偶像はどのように定義したらよいでしょうか。こうある本では神様よりこうもっと大切にしているものを偶像だっていうふうにこう書かれてあります。まさに私もその通りだと思います。皆さんはいかがですか。異邦人が作ったこう神々、例えばこうカエルとかワシの像とか、例えばまたこう周りの人とかお金とか 自分自身とか、いろんなものが偶像にこうなれるんですね。つまり神様よりも大切にするものになる可能性があります。偶像はこうクリスチャンであれば誰でも一回はこう考えたことあるこの課題かなと思います。今日は神様の形を取った彫像と鋳造について考えてみたいと思います。まず彫像とはこう一つの大きな塊のものを鋭い刃物みたいなものでこう彫刻して像を作ることを彫像って言うんです。出来上がったものを彫像ですね。鋳造とはこう金属などを加工するときにすでにこう好きなこう型を準備してその中にこう溶かした原材料を高い温度で溶かしたものを中に流して冷やしてこう作る像を作るこう加工方法です。像と言ったらこう皆さんこう出エジプト記である像が思い出すのではないでしょうか。こうイスラエルの民たちが作った像が一つありますね。こう出エジプトした後こうシナイ座に到着してモーセがこう実戒を神様からいただいているその間民たちは牛の像を作ってしまうのです。その箇所を読んでいきたいと思います。出エジプト記32章3節から5節の言葉です。出エジプト記32章3節から5節です。民は皆その耳にある 金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼はそれを彼らの手から受け取るとのみで鋳型を作りそれを鋳物の子牛にした。彼らは言った。イスラエルよ、これはあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だ。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼びかけていた。明日は主への祭りである。書いてあります。彼らが作ったのは鋳造のことですね。そしてこれを作りながら言ってます。これがあなた方をエジプトの地から導き上った神々だっていう言葉ですね。この像に対してアロンが神々だと言ってるので、これは偶像だ。そして、ここからも、これが多分エジプトで奴隷生活をしている時に見ていたある偶像をこう思い出して作ったっていうふうな解釈もこうある程度合ってるかなと思います。あると思います。そして五節を見てみるとここには主への祭りと書いてあります。もし手に持ってる聖書が新改訳聖書であれば新改訳聖書の旧約において神様の名前を翻訳するときに主とこう太字で書いてあるんですね。それはこう主と区別するために太字で主と書いてあります。新約は少し違いますが、ここで主と書いてある主への祭りだと書いてあるんです。この箇所は作った子牛はエジプトから導きてくれた方、つまり主なる神様を表すために彼らが考えて作ったということです。神様の名前、そして彼らが持っているイメージ、そして神様がなさったこと、このすべてを総合的に考えていろいろこう悩んだ結果一番心にしっくりくる形を作ったのです。つまり神様と完全に関係ないものを偶像をこう思い出して作ったのではなくて、彼らは神様の姿として一番見えない神様との姿として一番私たちの心にしっくりと伝わるものを作り上げたのですね。ですから出来上がったこう鋳物の子牛を見た民たちはこうとても喜んでるんです。それに同意してるんです。なぜなら、これは主の姿じゃん。 これだこれだ、踊りながらこう喜んでるんですね。しかしよくご存知の通り、神様はこのことでイスラエルに対してこう怒りが燃え上がれます。このことをこう許さないです。彼らの動機が神様を礼拝するためにこれを作ったとしても、像を作ることはこう禁止されているっていうことですね。では像はこうどのような特徴を持っているかをこう考えてみましょう。像はこうあるもののこう短編的な特徴しかこう表せないものです。それをこう持って実は表現できる神様の形はとっても限られているんですね。こう今のこう牛の像をこう例として例えとして考えてみるときに、牛はこう力強いこう神様の姿をある程度は反映できます。ですが神様の愛と許しと忍耐などなど、この無限な姿は反映できません。反映できるんだとしても本当にほんの少しだけですね。限られたものしか反映できないです。ですので像を作るっていう意味は、ある意味では像を作る人が一番強調したい、信じたい、表したい一文を限られて範囲で表現しているものです。こう神様に対して彼らは自分たちが思う神様はこういうもんだ、これだ、これが一番しっくりくると牛の像を作っているんです。神様はこれに対して、いや私の姿の一部とは言わないんですね。偶像だと言うんです。人はこのように知らずうちに自分が信じたい、見たい、認めたい、自分の目に良いと見える神様の像を作れるのです。神様の性質のこう特徴の一部分を片取って、全能なる神様の神像を心の中で実際知らずうちにこう作れちゃうんですね。そしてそれが全てかのように、それで私は神様を全部分かったっていう気持ちになっちゃうのです。実はこう一つのことをこう分かち合いたいと思います。こう昔通った教会の時に、こう15年前ですかね、こうクリスチャンになったばかりの時に、こう前通ってた教会にのあるリーダーにこのようなことを言ったことあります。私がこう旧約は今の時代と合ってないかも、なんかちょっと厳しそうで冷たそうで理解できなさそうな神様だからってこう言って、とってもこうブツブツと不満そうにそのリーダーにこう文句を言ったことがあります。でしたらそのリーダーはとってもこう優しくて、私にこのような言葉をかけてくれました。自分が理解しやすい、納得しやすい、自分が守れそうな掟だけ出してくれる神様は偶像に近いよと言ってくれたんですね。チョヨン、それは半分の信仰だよ、半分の信仰だよって言って、その時にすごい心が刺さりました。確かにこう自分が使いやすい守れそうな掟は私はとってもこう固く守って、これが全部かのようにこれを持って神、人を裁き、また教えて、こうし、こうだよ神様と教えて、また自分が従いたくない、従えないっていうこの掟に関しては、こう、御言葉をこうねじり曲げたり、あるいはこう、従えない理由を何個かこう、何個も生み出せる自分に気づきました。とっても恥ずかしくて、もう神様に申し訳なくて、そのような思いをしたことを思い出します。実は、たまに今もそのような姿が自分の中にあるんだなと気づき、危ないと感じる時があります。自分も知らずうちに、実は自分が信じたい、見たい、認めたい、自分の目に良い神様像をこう、作っていくんですね。四季の時代はとってもこう混乱な時代だと言われています。 その理由は神様を知らない世代だと聖書は記録しています。詩詩記2章10節の言葉です。詩詩記2章10節です。お読みいたします。その世代の者たちも皆その先祖たちのもとに集められた。そして彼らの後に主を知らず、主がイスラエルのために行われた技も知らない別の世代が起こったと書かれてあります。ここでの知らないと言葉はこう知的に知るということを指すだけではないんですね。こうよく観察して、そして考えて、こう教えられて、また主なる神様を経験してからの知るという言葉です。こう詩詩記の時代が、その次の時代の人たちがこのような人たちはいなかったということですね。ミカの家族は神様の存在は知っていたでしょう。しかし神様のこのすべての門において、すべての面において知ろうとしていなかったです。よく観察しようとしなかったです。考えて教えられるということも考えてなかったわけです。自分たちが好きな、受け入れやすい、従いやすい神様の一文だけを取って、それが神だと仕えて、知って、それに捧げていたわけですね。続けて5節を見てみましょう。5節の言葉です。このミカという人は、人には神の宮があった。彼はエポデとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていたと書かれてあります。エポテとテラフィムだと書いてありますが、エポテはこう旧約で大祭司がこう着る服のものですね。こう12個の宝石が刻まれてチョキみたいな服です。でテラフィムは創世記31章に出てきたり、またいろんなところにもちょこちょこ出てくるものですが、小さな偶像であって家族を守ってくれる偶像のものです。ですね、よく考えてみると、ミカっていう人は主なる本当の神様から気に入る部分の一部分を取って像にして自分の宮に入れて、また偶像からいろんな神々から自分が気に入るものを一部取って自分の宮に入れているのです。気に入るものいっぱいの宮ですね。自分基準のお気に入りのものがいっぱいで満ちているその宮で礼拝をしているんです。彼らが言っている、仕えている主は誰でしょう。そこにいたのでしょうか。新約時代に入って私たちは旧約みたいにこうドンと像を作ることはあんまりないでしょう。特にクリスチャンだったら像を作ることはないんです。こう旧約の人たちと私たちを比べたときに行動には少しこう違いがあるかもしれないんです。ですが彼らが持ってる心の中での神様への反抗心、偶像を作り出そうとしているその心は私たちと一緒ですね。こうミカの母はこう深く考えず、神様をもっと知ろうと御言葉の中で悩んで、自分自身の罪を見つめて、この見えるその過程を省略してしまいます。神様のどのような面でも気に入らない部分があったならば、それを知的にも心理的にも無視してしまうんです。無視してしまえばいいっていうふうに考えているんですね。今生きる私たちでも十分にあり得ることであって、気をつけるべきことであると思います。こう、彫像は、完全な形をしたものをこう削って作る、好きなものにこう作る像、こう作り方ですね。鋳造は作ろうとしている形をすでに用意して、 その中に銀や金を溶かして中に入れて固めて作る方法です。私たちは自分も知らずうちに気づいてないうちに神様の言葉を守りやすいように削ってはないんでしょうかね。神様を自分が作ったこう型にはめようとしているのではないでしょうか。神様の言葉を自分が守れそうになるようにこうねじ曲げているのではないでしょうか。今の時代だからこそよく考えて行動する必要があるかなと思います。続けて6節の言葉です。その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。これはおそらくこう王がなくという言葉はダビデをこう想定して書いてある言葉だと思います。実は彼らの本当の王様はダビデ王でもなく神様ですね。こう王がいなかったわけではなく王を知ろうとしなかったわけですね。王を神様である、この王を知ることは実は簡単ではないです。こうなぜなら自分の中にあるある信念とこう戦わなければいけないからですね。だからいつも楽しいことばっかりではないです。神様を知ろうとする過程において、王を知ろうとする過程においては納得できないものに対してのこうもだえがあって、自分が許せなくてこう泣く時があって、神様に従うために自分とこう戦う時もあるんです。なので簡単ではないんです。だからこそそれでもついていきますと神様に真剣に向き合うとこう決心することがとっても大事になります。四式はヨシュア記の次ともこう続きだとも言えますが、カナンの地まで導き、またその地をこう割り当てるのはヨシュアの任務、こう使命でした。そして彼らにこう、これらの町はあなたたちが戦って占領していきなさい、こう命令、神様の命令を伝えます。そしてこのような言葉を言いますね。ヨシュア記23章10節から11節です。ヨシュア記23章10節から11節の言葉です。あなた方は一人で千人を追うことができる。あなたの神主ご自身があなたに約束した通りあなた方のために戦われるからである。だからあなた方は自分自身に十分に気をつけてあなた方の神主を愛しなさいと書いてあります。あなた方は必ず勝つだろう。そのために自分自身に気をつけなさい、神様を愛しなさいと書かれてあるんですね。敵に気をつけなさいじゃないんです。自分自身に勝ってることはもうすでにこう決まってるから、自分自身に気をつければ勝つんだぞっていう話です。こうつまりどんな自分の手で作った偶像も、たとえそれが神様の姿であっても、それは神様と私たちの間には入れちゃいけないということです。こうイスラエルが出エジプトするこの大きな出来事が、今の時代ですとこう救いを表すんだとしたら、カナンの地に入って約束の地に入って生活している彼らの姿は、この世でクリスチャンとして生きている私たちのこう生き方をこう表しているものかなと思います。四式の民たちのこう生き方は私たちのこう反面教材としてこう見る必要があるんですね。このように生きちゃいけない、こう成果していくのではなく、つまり神様に似ていくのではなく、どんどん堕落していきます。自分の目に良いと見えるがままに、都合の良い神様、都合の良い主なる神様の一部分だけ取って 生きています。それを礼拝しています。それは偶像です。ヨシュアは死ぬ前にこれから戦争に出るイスラエルの全部族を集めてこのような言葉をつけます。ヨシュア記24章14節から15節の言葉です。ヨシュア記24章14節から15節です。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実を持って主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさい。主に仕えることが不満なら、その大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕えると、こうヨシュアは言うんですね。これがこうヨシュアの最後の説教でも言えるでしょう。そしてそこからこう民たちに3度の決心の言葉をもらいます。18節、21節、24節の言葉です。18節は後半にあります。民たちは言います。私たちもまた主に仕えます。このお方が私たちの神だからです。21節です。民はヨシュアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。24節です。民はヨシュアに言った。私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従いますと書いてあるんですね。こう後になってゆっくりこの部分を読んでいてみてください。こう私は個人的にこの部分がイエス様が復活なさってペテロに会った時に3度私に、ペテロよ、私を愛してるかということを聞いてるのと同じく、こう感じました。もちろんヨシュアの言い方はイエス様のようにこう優しい言い方ではないですね。とっても厳しそうに聞こえます。ですがヨシュアの心、言いたいのはこれですね。神様を愛しなさい、使いなさいです。そしてたとえ途中で失敗したとしても愛しなさい、神様に使えなさいという言葉です。ヨシュアは自分が死ぬ直前に自分が持ってるすべての力を持って息を持って民たちに声かけをしてます。必ず愛し続けなさい、使い続けなさい、もうヨシュアの願いがそこに全部込めてあるんです。それぐらい神様を愛すること、そして神様をそのまんま受け入れることは、従順することは難しいということをヨシュアはよく知ってるからです。だからそこには決心が必要だったんです。自分の手で作った偶像、神様の形を知っている彫像と鋳像を打ち砕き続けないといけないからです。本文でミカの母が作った像は、こう次ミカの母ですので、ミカのこう宮に入りますね。もし私たちが自分のために作った像があったならば、こう従いやすい主なる神様の像があるならば、それはどこに入るでしょう。それは多分私たちの次の世代の宮に入るんでしょうね。そしてその次の世代は、こうミカが宮に、自分の宮に自分が好きな神様の像をこう型取って入れて、また他の神々から好きな像を取って入れていたように、私たちの次の世代もそのようになるんじゃないですかね。このようなことが起きると、四季の時代のこう混乱な状況は遠い話ではないです。こう実際こう今生きるこの時代でもそのような話、そのようなニュースをこう耳にしたことはないでしょうか。あるんですね。もしこう私たちは自分の中に自分の手で作った こう神様の形をしている彫像と鋳像があるならば、そしてあることに気づいたのであれば、打ち砕かないといけないです。打ち砕き続けないといけないです。それが次の世代に入ります。そして本当の全知全能の神様を知っていき、受け入れていき、従っていくのです。神様の全ての姿を受け入れるっていうことです。その過程においてはこうとても大変さが伴います。ですがそれを過程を踏むことによって、神様への信頼が、本当の意味での聖書が言ってる平安が、そして喜びが、そして愛が、本当の意味での神様を知ることをができるのですね。まとめます。四季の時代は混乱な時代です。自分の目に良いと思えることを行って、神様を知らない、知ろうとしない時代です。しかし彼らの心の中にある反抗は、今の時代を生きる私たちにあるのと変わらないです。だからあなた方は自分自身に十分に気をつけて、あなた方の神主を愛しなさいというヨシュアの言葉は、今この世をクリスチャンとして生きる私たちに語ってくださる言葉ですね。神様の似姿に変えられていくことを決心する、こう、一人一人に切に願っている神様の願いであります。聖化、こう、神様に似ていく聖化の過程は、簡単ではないんです。時には、自分の心を、こう、裂くような苦しみが伴って、その過程を、こう、スキップしてはいけないんですね。私は、私の中にある、こう、自分が自分のために作った従いやすい神像があるならば、それを砕く思いで主をもっともっとしていきましょう。聖霊様がその過程において私たちを諭して、また教えて、また力つけてくださるでしょう。一緒に神様に仕えていきましょう。神様を愛していきましょう。お祈りいたします。天におられる私たちの神様、あなたは私たちを救い、またこの世であなたの子供として生きる特権を与えてくださいました。そして私たちにあなたは全てを与えてくださいました。しかし弱い私たちは、あなたを信じ従うと言いながらも、時と場合によっては私たちが従いやすい、聞き入れやすい神様像を作り出す時がありました。この自分のために自分の手で作っていったことを、神様許してください。そしてもっとあなたを知るように、あなたの姿に似ていくように私たちを助けてください。この混乱が生じているこの世の中で、あなたの御言葉をそのまま完全に受け入れ、それに従っていく私たちとならしめてください。時には失敗するかもしれないです。しかし、あなたの御手に私たちが握られていることを思い出し、悔い改めて許されることを思い出し、勇気を出して一歩ずつ進めるように助けてください。聖霊様、悟りと気づきと力を与えてください。今まで導いてくださった、そしてこれからも導いてくださることを信じて感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。Amen. それでは聖歌420番を一緒に賛美しましょう。小無理でない方はお立ちください。
お座りください。続けてですね、7月に入ってから毎週世界平和のためにの祈りを続けてきましたけれども、今日はケニア、特にそしてコイノニア、イチャイ先生が働かれているコイノニア区域センターのことを覚えて祈る時をお持ちしたいと思います。そして実は竹内アリザさんがですね、ケニアの方に行かれて、そしてコイノニア教育センターの子どもたちと一緒に、そして先生方と一緒に過ごしてこられたので、そのことを少し分かち合っていただきたいと思います。竹内アリザさん、お願いいたします。
おはようございます。ハバリア・アスブヒ。私はケニアにある、次のスライドお願いします。私はケニアにある、主にスラムという極貧地域の出身の子供たちのためのコイノニア教育センターというクリスチャンの学校に2週間先生として行きました。毎日朝夕にじっくり礼拝の時間があります。日本人牧師の市橋隆夫先生、
奥様のサラ先生がいらっしゃる学校です。私が驚いたことは生徒たちの様子です。彼らはたくさん笑います。人との交流も愛しています。歌もたくさん歌います。いたずらもするけどとても正直です。考え行動し立ち直りも早い。このように生徒たちはのびのびと主の愛を十分に受け取り、愛を知っており、爽やかで紳士的、そして豊かな知恵を持っていました。こんなに人として愛、知恵、そして感情が豊かな人たちは生まれて初めて見ました。生徒たちは機会を見つけては私を気にかけ、イエス様が弟子に仕えられたように私に仕えてくださいました。生徒たち自身も手を差し伸べ合い、彼らが持つものを相手のために差し出しています。仕え互いの存在を喜び合う交わりに感動しました。また勉強も全力でやります。ケニアは求められている教育レベルが高く、寮も朝5時から学生たちは勉強を始めます。夜は11時まで勉強します。それに加えてたくさんの学校行事、委員会、そして寮生としての仕事も行います。彼らは勤勉で誠実によく働いていました。そんな生徒たちを指導する先生方は、生半可な神様への向き合い方では先生としてやっていけないと伝えてくれました。道が全く閉ざされているように感じることばかりである。でも神様を信じじっと待っていたら、神様は必ず私たち全員を導いてくださる。神様は半端なく私たちを愛しておられるという証をとある先生がしてくださいました。学校で過ごす時間や学校という敷地、そこに与えられている人々の隅々まで主の息吹がかかって恵みが実現されているということに感動し、私も神の子として覚悟を決めて歩みたいと強く望んだケニアでの日々でした。主を知る時間を与えてくれた彼らとの別れは辛いものでした。引き続き主が愛される彼らのために祈り続けようと思っています。第二コリント人への手紙9章5節、言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。主のご計画に感謝し、主の名を褒めたたえて証を終わります。
ありがとうございました。写真とともにですね、ケニアの子犬の教育センターの様子をご紹介してくださったので、私たちも子どもたちのですね、姿を思い浮かべながらですね、祈ることができるかなと思います。祈祷課題ですね、修法の中ほどにも書かれてありますけど、前のスクリーンにも出ていますので、お読みいたします。ケニア子犬のために、1、子犬の教育センターバスのための献金が満たされて感謝です。納車までのすべてが守られますように。2、スポンサーがまだ決まっていない子どもたちに支援者が起こされるように。3、市橋先生ご夫妻の後継者として、子犬のビジョン、それでも人生にイエスと言おうを受け継いでくださる方が与えられるように。この祈祷課題をもって今週ですね、私祈っていきたいと思います。この場では私が代表してお祈りさせていただきます。天の父なる神様、市橋先生が働いておられるケニアの子犬や教育センターのことを覚えてお祈りいたします。市橋先生、毎年のように恵み教会にも来てくださって、メッセージ、そしてまた子犬の働きをご紹介してくださって、そしてまた今回竹内ありささんが一緒に生活をされた、そのことを写真を持ってご紹介してくださいました。ケニアの子犬の教育センターが遠くの働きではなくて、本当に私たちと深く関わりのある働きであること、また身近に覚えて祈れること、本当にありがとうございます。子犬の教育センター、どうかその働きをあなたが導いてくださって、そして必要なものをあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。バスが与えられたこと、本当にありがとうございます。あなたに与えられたものによって、子どもたちが本当に生き生きと過ごして成長していくことができますように。またそのために、子どもたちの教育のために サポートを支援するものをさらにまだまだ必要としています。ぜひそのスポンサーを起こしてくださって、経済的に、そしてまた祈りを持って私たちが子どもたちの成長を支え続けていくことができますように。そしてまた神様、一来先生ご夫妻の後継者を神様あなたに祈り求めているところです。これまで一来先生ご夫妻が本当に献身的に高入年教育センターここまで立て上げて導いてくださいました。どうかこれからもそのビジョンとまた信仰を引き継いで、ますます祝福された高入年研修セン研究教育センターとなりますように。それでも人生にイエスに言おう、イエスと言おうと、その子どもたちがビジョンのもとにそれぞれ与えられた人生を受け入れて、そして先ほど写真にあったようにたくさん笑って伸び伸びと、そして信仰を持って与えられた人生を生きることができますように。どうか神様、これからも高年の教育センターのためにあなたが助けて働いてくださって、また私たちも経済的に、そして祈りを持って支え続けることができますように導いてください。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは紹介と報告をいたします。週報をご覧ください。本日も夜オープン礼拝が予定されています。週報を開いてくださって、今日までですね、小学科のキャンプが行われていました。この後ジョイクラブでもですね、キャンプの特別プログラムが行われる予定です。そして今週の予定ご覧ください。本日はユン・コッケン先生は外部奉仕に出かけておられます。いつものように蒼天祈祷会水曜礼拝がございます。また今週は木曜日からオンサラン教会の方々が韓国から訪問されます。26日金曜日からのティーンズキャンプにオンサラン教会の中高生ですね、一緒に参加される予定となっています。中高生7名含めて総勢14人の方々が韓国オンサラン教会から来られますので、ぜひそのことを覚えてお祈りくださればと思います。来週の予定ご覧ください。来週は TCU デーとなっています。 TCU から山口幼児先生が来てくださってメッセージをしてくださいます。また TCU のこと、またそしてですね、献身者が起こされるように共に祈る時を持ちたいと思います。また席上感謝献金も予定されています。また来週の夜のオープン礼拝はオンサラン教会から来てくださった主任牧師キム・ウンス先生がメッセージをしてくださいますので、ぜひ期待してください。そして案内と報告の欄ご覧ください。先ほどケニアのためにお祈りいたしましたけれども、バザー、コイノニアバザーが本日行われています。午前中はテントの下で行われております。そしてまたオープン礼拝の前後ですね、夕方には礼拝堂の入り口で続けてバザーが行っておりますので、ぜひお立ち寄りくださって、手作りのエプロン、ポーチ、バッグ、カラフルな最新のコイノニアグッズが販売されています。売り上げはコイノニア支援のために活用されますので、ぜひですねご購入くださればと思います。続けて夏季献金のご案内、そしてピスガ納骨堂開放のご案内がございます。8月11日から15日の日程でピスガ納骨堂を開放いたします。個人を忍びつつ納骨堂へ足をお運びください。はい、以上となります。それでは2024年のテーマソングで賛美をいたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。 祝祷いたします。だからあなた方は自分自身に十分に気をつけて、あなた方の神主を愛しなさい。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる一人一人とともに、豊かに限りなくありますように。アーメン。